はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、発明といえば映画なこたつと、
あ、そういう、
はあ、
キテレツ大百科おまけと、
バックトゥザフューチャーのドッグのチャムレイと、
平川源内とタンタンです。
あ、すごいとこ行くね、うん、
発明家といえば、
は
い、
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画はしないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通常映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けします。映画する話特バレディ番組です。イエッツ
イエイ
ッツということでね、
イエッツイエッ
ツイエッツなんですけども、今回はですね、まあ7月のね8日になりましたんでね、今回やっていきたいっていうのはね、やはりね、クイズやってですね、その後、まあ、ミニお題トーク、4月から6月をね、振り返っていこうと、過ぎ去ってしまったんでね、振り返っていこうということでございます。そして、急ぎ映画館、エディソンズゲームというね、やつやっていきます。どんなゲームが繰り広げられたのか、楽しみだなということで、さあ、それでは参りましょう。第172回、ドイラジーアタックスタート
スタート
アタックアタック
ウミガメのスープ、イエーイ、
パチパチパチ、
ということでですね、まあ、前回ね、ドイラジアが出した、まあ、スープあったんですけれども、あちらのスープはやはりですね、ちょっと既製品を買ってきてね、うちの店のもんですって出してたっていう商品だったわけですね。
お、
まあ、
ですのでやっぱりうちで出し取って作ったスープ出さないとお客さん来なくなっちゃうぞということでですね、今回はこたつが、自作してまいりました。ウミガメのスープでございます。さあ、チャムレ、その時いなかったけどね、ウミガメのスープ知らないよね。
はい。
はい。ということで、ウミガメのスープというルールなんですけれども、うん、不可解な状況を示したですね、文章が読まれます。例えばね、ある男はレストランでウミガメのスープを頼んだ後、自殺をしました。なんででしょうみたいな、
うん。
それをですね、出題者側が想定した、まあ、シチュエーションみたいな真相がありますので、それをですね、引き出すためにはいかいいえで答えられる質問を皆さんでしてってください。そうすると僕は答えます。それを繰り返してって、これの真相は何なんだということをですね、見つけていただくという遊びでございます。しかもこの真相にたどり着いた後、それは何かの映画作品のワンシーンであります。ですので、その映画作品をその後答えるとポイントが倍増っていう感じでね、倍増どころじゃない、もうたくさん入りますみたいな感じでやっていくんで、映画にまつわるウミガメのスープというのをやっていこうと思います。
はい。
制限時間は1問に対して、5分です。
あ、時間制限があ
ります。
設けられてます、ね、
でもまあ、はい、今回はもう僕が作った問題なんでね、秒速で答えてしまえば30秒ぐらいのね音声になるかなと思いますんでね。
ん、30秒
適当な
もう立ってる。
そうですね、もう終わりです、ね、
これも感じされてる。
さあ、ということで、じゃあ今回もですね、映画凡人の人たちは果たして映画にまつわるウミガメのスープなら溶けるのか、そういうことですね、そういうことの検証コーナーでございます。今回からタイトルつけました。マスクはエチケットという話です。
あ、
マスクは、
そういうことか、
はいはいはい、マスクはエチケット。では1問目読みます。男がマスクをつけずに電車に乗ると、乗客たちの誰一人マスクをつけていなかったにもかかわらず、全員からの注目を浴びてしまった。しかし親切な乗客が近づいてきて、そっとマスクを差し出してくれた。一体どういう状況だろう。スタート。
はい、
なるほど、
うん、はい、
その電車に乗り込んだ男の人は、
はい、
なんか、うーん、他の人と違う見た目をしていましたか。
はい、
うん、はい、質問、
はいはい、
その乗ってきた男の人はの着てる服はスーツですか。
スーツ、広い意味でスーツです。
広い、
あ、
なんか分かった、場面は分かった気がする。
分かったぞ。
でもどういうあれだったかなっていうのがね。
どういう質問を、
はい、その男が乗り込んだ電車は、
はい、
正常通り動いていましたか。
いいえ、
うん、
もう分かった場合はどうすればいい。
だからその状況を説明する、
その状況を説明してください。
おまけがちょっと答えてみます。
はい、
お願いします。
要は、その列車が、自己的なことで暴走してるのを、
はい、
その人が、その町を守るスーパーヒーローなので、
はいはいはい、
止めているということで、で みんなが、その町の守ってくれているスーパーヒーローだと知っていて、
はい、
それは、マスクをなぜかぶってるかというと本当の姿を隠しているということでもあるっていうこともみんなが知っているので、はい、そのマスクが取れて見えたとしても、はい、それをあと知らないふりして、マスク自体を返してあげるみたいな感じでしょうか。
完食。
なるほど、そういう感じですね。
はい、
うん、
ということで完食じゃないな、うん、正解正解、ねということでこちらはですね、まあ、結構ね早い段階からもう分かってたと思うんですけどね、もう3分ぐらいで大体分かってたかなって感じがします。
私違う作品でした考えてたの。
あ、そうですか、うん、まあ一応こちらが用意してた解説としては、はい、まあ、普段は顔を隠しているねスーパーヒーローが電車内の乗客たちを命がけで救いましたと、
うんうん、
しかし彼のトレードマークであるマスクが外れていた、
うん、
で正体を知ってしまった乗客たちは騒ぐことなくみんなで見なかったふりをすることに決めて、まあ、マスクを見つけた、ね、乗客が何も言わずにヒーローにマスクを返しましたというシーンを切り取った場面でございました、
うん、
さあということでね、では、追加ポイントを狙ってこの映画作品一体何でしょう。
え、
あ、チャムさん分かりました。
チャムさん、はい、いきますか。
はい、
気をつけてくださいね。
え多分ね、
多分間違える
、多分間違える、
ナンバリング等気をつけてください
いやちょっと挑戦してみます。
OK、 いこう。
スパイダーマン
2。正解、
やった
ー、
完食、スープ完食ということでございます。はい、ということでね、スパイダーマン2ですね、スパイダーマン2で、まあ、ドッグオークがね、列車の、まあ、制御する部分をぶっ壊してですね、うん、その時にですね、まあ、スパイダーマンこうマスクを自分で外したわけですね、本気出すためにね、
うんうん、
その時にどっかマスク行っちゃったんですね。それを少年が拾って後で届けてくれたっていう、そういうところでした。
うん、はい、一番スパイダーマン2で一番有名なシーンと思います
。有名なシーンですね、はい、ということで、うん、マスクはエチケットってタイトルにして、まあ、今だからこそ成立するスープかなと思いまして、普通はマスクをつけずに電車を乗ることって普通のことですから、
うんうんうん、
これはあの別の時期に出したら、え、何何っていう、
その
これがもう不可解、ね、そう、このこれが不可解な状況なんだけどってなっちゃうけど、今だから成立する問題でした
なるほど、
ありがとうございました。さあ続いていきましょう。あ、ちなみに真相たどり着いて1点、映画作品当てて5点入りました。6点です、
うん、え、当てる方が高いんですね。
高いです、全然全然高いです。さあ行きましょう、はい、じゃあ次こっちかな。タイトル、宿題をしたいのに。問題いきます。少年は宿題をするためにノートを家に持ち帰ってきたせいで宿題に手をつけられなくなってしまった。一体なぜでしょう。それではスタート。
はい、
はい、
少年が持って帰ってきたノートは自分のノートですか。
なるほど、
自分のノートも持って帰ってきています。
はい、
自分の、あ、どうぞ。
あ、でもいいですよ質問。
じゃあ自分のノートと別の人のノートを持って帰ってきてしまいましたか。
はい、
ふむふむ、どうぞ。チャムレイちゃん、
そのノートは黒色ですか、
うん、いいえ
ああそんな状況、
なんで色詰めてい
や、デスノート的
に、あ、デスノート
そう言っちゃった、そう違いました、
いや全然いかない、全然いけないな、なんだろうな、宿題、
うん、
少年だっけ、
はい、
そうだよね、宿題、うん、うん、絶対いけねえな。その少年は日本人ですか。
いいえ。
なるほど、なんでできなかったかだもんね。
うん。
その友達、あ、友達じゃないや。その少年が間違えて持って帰ってしまった別の人のノートの持ち主は、
うん、
クラスメイトですか。
はい。
じゃあそのクラスメイトのお友達は、あ、つまり少年がそのクラスメイトのノートを持って帰ったってことは、そのクラスメイトは家で宿題ができないっていうことになると思うんですけど、そうなると、
うん、
その友達は大変なことになってしまうという状況ですか。
はい、
でもタンタンさん分かってることないですか、
うん、
あ、作品も分かった、
うん、 多分。
俺分かってねえんだよな。
全然分からん。
なるほど。
まあだからじゃあなぜ宿題に手をつけられないのかというところを詰めていただければもう。
うんうんうん。
なんで。
はい。
いいですか？
じゃあ、
あ、大負けさん、はい。
まあとりあえずあれですかね。その別の持ち主のものを持ってきてしまったので、
はい。
それを返しに行こうかどうしようかということを悩んでいて自分の宿題に手がつけられないということでしょうか。
まあいいでしょう、正解、うん、ということですね、少年はですねクラスメイトの宿題のノートを持ち帰ってきてしまったので、
うん、
それを届けに行くことにしたということですね、
うん
うんうん、なので自分の宿題ができないということでございます。
うん、
でもそれってねちょっとどういう状況なのかっていうのはねこれ映画作品が出てこないといまいちわかんないですけどね。いやーちょ
っとわかんないんだよな。でもタナさんわかってそうだからいけるのかな。
じゃあ聞いてみましょう。じゃあこの映画作品は一体何でしょう？
と、イランの映画の友達の家はどこ？
うん、おー正解！
わかんない。
これは正解です。
それは難易度高
い。これ難易度高いですね。いやだからこれは状況だけを詰めるだけで作品出てこないかなと思ってたんですけど、これはね、アッバス・キアロスタミっていう監督の。
あ、キアロスタミなんだ。
そうです。ジグザグ道三部作って言われるやつの一作目ですね。友達の家はどこ？友達ん家がくっそ遠いんです。田舎なんだけど。
あーなるほど。
そうそう、だからお母さんにね友達のノート持って帰ってきちゃったから、うん、届けに行っていいかって言ったらいや宿題終わってからねって言うんですよ、
うん
うん、でもじゃあ宿題やりたいんだけど宿題できない友達がいてその子は宿題ができないと退学になってしまうと。すでにその脅されるシーンから始まってんですこの映画は。
うん、
なので絶対にこれ届けなきゃいけないっていうところでたった一人で初めてのお使いみたいな感じで、ものすごい遠い、住所も何にも知らない、名字もよくわからない友達のために、一人でずっと夜遅くまで探検していくっていうね、お話です。友達の家はどこでした？正解です。
よくわかりました、ね、ということで
今のも全問正解。
すごいね。ただ好きなの、その映画。
これはね、家庭が同じだから知ってしまったみたいな。だ
俺が見ていたのが、知っていたということでしょうね。
そういうことですね。うん、おぉ。ラッキーポイント
ですね。
そうか、なるほど、うん、
だからパンダは見てはいないってことね。
そう、見てないけど詳細は知っている、
うん、あ、そうなんだ。
なるほど。
ありがとうございました。ということでね、友達のうちはどこという映画です。これはね、僕はワウワウで見たんですけど、斉藤匠とね、品川博士が共にこの映画について熱く語っていたのでね、すげえ興味を持って見ましたっていう感じでした。
へ、
面白かったです。さあ続いて、だこうやってね問題にすることによってね、あの見てない映画のプレゼントができちゃうっていうね、
そうですね、
できるっていうフォーマットだということに気づきました、うん、さあそしてもう一個いきましょう。ラスト問題いきます。ラスト問題、降りられない車、男は車から降りて数十メートルほど移動した、それなのに気がつくと彼は再び同じ車の中にいた、どうしてでしょう。それではシンキングタイムスタート。さあ質問どうぞ。ちなみにさっきもね3分ぐらいで答えてました。
はい、
はい、
気がついたら同じ場所に戻っていた、
うん、
とおっしゃいましたが、
同じ車の中で、
同じ車の中、はい、時間はその分だけ経過していましたか。
はい、経過してます。
つまり時間は普通に進んでて、
はい、
タイムループとかではないということですね。
ないです。
その車は、
はい、
救急車ですか。
いいえ。
怪我して誰かに入れられたみたいな、
その
乗ってきた人か。
なるほどね。
もう違う
か。さあさあ、詰めてください。
じゃあその車は、は
い、うん、
なんかロボットに変形する車とかそういうものですか。
いいえ。
普通の車ですか。
はい。
何？
決め打ちすぎますね。はい。はい、
その車の中には、
はい、
その男の人一人ですか。
はい。
の。
さあ1分半経過。
これ難しいな。
うん、
時間が進んでるってさっき言いましたけど、
はい、
進んでるってのは普通に前に進んでますか。
時間が、うん、時間普通に経過してます。
逆戻り、あ、
うん、しません。
あれじゃないです、
ね、あの SF ではありません。
SF じゃない。
さあ残り3分。
はい、その男の人は怪我をしてますか。はい、
うん、まあ、怪我をしてる可能性もありますが特に関係ありません。
ああ、なるほど。
うん、 はい、誰かを、その男の人は誰かを拉致監禁して、うん、拉致監禁じゃない、拉致しようとして、その、誰かとを捕まえて戻ってきたって感じでしょうか。
はい、いいえ
違う。
なんだ、わからない。
あ、でも気づいたら、自分の意識でなんか気づいたら戻ってたんですよね。
はい、そうです。
なるほど。戻った際は、
はい、
一人でしたか。
車の中。
最初は一人だったんですよね、車乗ってたの。
はい。うん、二人になりました。
あ、二人になりました。
はい。
誰、そこは、そう、ダメだ。自分の意識がないんだもんな。はい、どうぞ。
その男の人は、
はい、
女の人を助けようとしてますか。
車の中の男の人ですか。
そうです。
いいえ。
うん。
さあ、残り1分半。
これむずいな。
難しい。
気づいたら戻ってるんだもんな。あ、なんかちょっと軽く言いますね。何かでワープさせられましたか。
はい、いいえ。
違う。SF じゃない。SF じゃないもんね、うん。ファンタジーとかでもない。
ないです。
じゃなくて、
スーパーパワーでもないってことか。
じゃなくて時間。
さあ、残り1分です。
車に戻ってきた時は2人っていうことは、
はい、
その最初に車から降りた人じゃない方の人を連れて車に戻ったってことですか。
いいえ、
意識ないんだもんね。
じゃあそのもう一人の人は勝手に車に乗り込んできたってことですか。
いいえ。
あ、一緒に車に戻ってきたんですか。
車に戻ってきた、うん、ちょっとそう言うといいかな、
うん、それ車の中じゃなくて車の場所に戻ってきたってことですか。
車の中です。
中か。
車は移動してますか。数十メートル。
はい、移動してます。さあ、残り10秒。
その男の人は、
はい、
サングラスかけますか。
いいえ。
違う。
ベイビードライバー。
違う。そう、すごい当てられてた。
終了。
ああ、
そういうことで、
これむずいな。
飲み干せず、スープ飲み干せず、
泣き物飲めなかったね。
はい、でした。さあ、ということで、じゃあこれの解説なんですけれどもですね、この車は崖から落下して木の上にあります。そして、その中に少年が一人乗っていました。その少年を助け出すために別の人が一人木をよじ登ってきて、少年を助けて一緒に木を降りましたが、車も落っこちてきたので、最終的にまた車の中に戻ってきてしまいました。天井がね、開いていたので。という場面でした。つまり車が走ってるわけじゃなくて上から落っこちてくるという。
なるほど、うまい。
そこに逃げてきてしまったという状況でした。さあ、これを聞いてもきっとわからない気がしますが、この映画作品何でしょう。
あ、わかんねえな。
これマイナスとかあります、間違えたら。
ないです。
お、いける。
でもチャンスは1回。
なるほど。
もう何もないですよ、チャンスはいけるなら。
でもね、この映画にそんなシーンあったかな、ないかもなぐらいなやつなので確信じゃない。はい、シャザム。
残念。
あ、違ったか。
はい、
ジュラシックパークから。
あ、正解です。
え、
ジュラシックパークです。言えたんだ、行けよじゃあ。
いや、どれか分かんなかったから。
あ、ジュラシックパークの1ですね。
あ、でも
ティラノサウルスに、
あった
うん、ティラノサウルスに車を落とされるわけですね。
あ、
うん、その時にもすでに天井がね、ぶっ壊されて開いてる状態の車になっていて、そこにね、ティムという少年が乗ってるんですが、それをね、サムニール扮するね、なんか博士がですね、助けに行くというシーンでございました。
なるほど、俺見てないんだよな。
あ、見てなかった。
そうなんですね。
まあ、ただね、その車がね、落っこちてくるみたいなニュアンスで考えられるようになると、ちょっと解けたかなと。
うんうん、
作品をね、出てこなくてもっていう感じの話だったので、まあ、トータル今日は12点でした。おめでとうございます。
パチパチパチ。
全然優秀ですね。
そう考えれば。あ、そうですか。
うん、
なるほど。
全然優秀ですね。ということで、いや、なかなか皆さんやはり映画に詳しいんだなということがね、分かったんでね。
いや、完全にこたつさんと同じ家にいるから分か
る。ボーナスポイント。
ということでね、今後もね、ですね、ちょっとスープいいの出来上がったのってこうね、なったらね、ちょっと味見してもらおうかなと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題は2020年4月から6月振り返りということでございます。ということで皆さんから今回もですねメールをいただくことができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速紹介させていただきましょう。ラジオネームヒルアンドンさん。4月から6月の映画鑑賞を振り返ると私は序盤は配信、後半はリバイバルでした。4月から5月下旬までは私の地域も当然映画館は休館でしたのでネットフリックスや特別配信を中心に楽しんでいました。個人的にはドイラジさんでも特集されたタイラー・レイク命の奪還や韓国映画のエクストリームジョブが大満足の作品でした。5月末から映画館が再開されると話題作だったけど近くで公開されていなかった作品がいろいろ見れてお得な気分でした。その中でもフランスのアニメロングウェイノース地球のてっぺんは年間ベスト級にいい作品だと感じました。あとはやっぱり6月末のジブリリバイバルですね。すごいジブリリっていうのがブリブリ
負け舌がすごい
私は家族で風の谷のナウシカを見に行きました。劇場での鑑賞は36年ぶりとあって
36年ぶり
その完成度に圧倒されました。やっぱり宮崎駿監督は偉大です。そんな前の作品になりますか。ラジオネームピカチュウのパパさん。新作映画がほとんど公開されなかった4月から6月は家で旧作を見ることも多かったです。見逃していた去年の新作映画の追いかけもしていたのですがトータルで一番印象的だったのは以前チャムレイさんがご紹介されていたキートンのセブンチャンス、あ、まさきのやつですね、という映画でした。サイレント映画と聞くといかにも芸術映画という感じがありますがこの映画はひたすら主人公が花嫁から逃げ回るだけというシンプルなストーリーにありえないほど破天荒なアクションシーンの乱れ打ちで今の目から見ても新鮮でした。尺も60分と短いし著作権が切れて YouTube などで手軽に見れるのでおぜひ見てみてください。
なるほど、
いいね、セブンチャンスに入れます。ラジオネームコロコロコオロギさん。4月から6月は映画館も休業時期が多くてとても寂しい日々を過ごしていましたが6月になり映画館も開き出してから見た IMAX のアキラの再建は最高の劇場体験になり改めて映画館で映画を見る喜びを全身で噛みしめました。またパラサイト半地下の家族のモノクロバージョンは作品の真意を浮き立たせ際立たせた感じでまた違った印象と味わいがありました。おお、6月より順次公開になった新作の方では、ハリエット、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語、ポップスター、カイリブルース、スキン、ハチドリなど個人的にとても楽しめた映画が多かったです。あとコロナ対策で現在一席ごと開けての上映になっていますが、個人的には快適でこのままがいいなと思いつつ、劇場の経営のことを思うと歯がゆくも感じています。かっこ負けるな映画館ということですね。そしてラジオネームオレンジヒーローさん。ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは
ミニお題トークの4月から6月の振り返りですが、あ、僕らのこれ、ドイラジをこれ振り返ってもらってますね、これきっと。
うん、
ドイラジの2020上半期スペシャル企画が印象深いです。番組内のコーナーから始まり、6月のシネマル三抜災害に向けて4月下旬から連日の練習問題配信。練習問題は更新が夕方のため仕事終わりに更新されているのが毎日の楽しみになりました。
毎日聞いてくれてた。
いや、ありがたい。通勤は徒歩で約5分のため帰る際に聞くのにちょうどいい長さでした。
通勤徒歩5分、羨ましいです。
なるほど。後世に残したい2010年代ベスト映画に向け候補15作品ほど再度鑑賞して5作品投票させてもらいました。投票が5作品までということでジャンルやテーマが同じようなものからは1作品、作品の良さもだが個人的な思い入れを重視したりと絞るのには悩みましたが楽しかったですね。映画館 DVD や配信のレンタルなど含めて月に20本程度映画鑑賞していますが、一度見た作品を再度鑑賞するというのは年に数作品くらいしかありませんでした。時間を置くことで新たな発見があったり単純に忘れていた部分があったということに気づきました。ベスト映画企画は過去作を見直したのがいいきっかけで、ドイラジで過去作を扱う際には一度見た作品でも可能な限り再度見てからドイラジを聞くようにしようと思いました。
すごい。
映画館の休業が続いていましたが5月中旬には再開され始めていて、再開後には映画館で鑑賞した作品自体は映画館でも何度目となるのかもわからない感じのね。だけど 4DX は初のですね、マッドマックス怒りのデスロード、 うん、劇場版白箱は面白さはもちろん個人的な思い出も含めて今年ベスト級でした。地方在住なので映画館の鑑賞は月に数作品ほどですが、映画館の休業や公開予定作品の延期が相次いだことで映画館で新作を見れる環境の大きさを実感しましたということで、いや皆さんメールありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
さあということで、もう皆さん言わずもがな4月から6月の振り返りとなると、ちょっと今までのね、うん、去年とか一昨年とかそういった振り返りと比べてもまあ全然違う、
うん、
世界の違う時の話っていう感じが非常にしますね。
なんか触れたいところがいろいろ、
いろいろ触れて
こう的にありますね。そしたら私ヒルアンドンさんの、
はい、
6月末のジブリリバイバル上映、
うんうん、ジブリブリリバイバル、
うん、そんな感じな、
うん、私は俺が言えない、はい、
ヒルアンドンさんは風の谷のナウシカをね見に行きましたって話してってね、
うん
うんうん、完成度に圧倒されましたってありました。私はねナウシカ見てないんですけれど、千と千尋の神隠しを、
う
ん、
あなるほど、
6月の末に、うん、あの初日に見まして、
うんはい、
もうねもう言葉が出なかったですね、もう、本当にもう本当に良かったです、
うん、
もう最初にかかる音楽がこたつさんが言ってたあの車酔いする音楽、
はい、
あの夏へっていう、
はい、
それがねもうスクリーンで見てもう音としてこう耳にこだまするあの感じで、うん、もう最初から私もずっと涙ぐんで見てました。もう多分あんなに一人だけ百面相しながら映画見てていんのかなってぐらい
百面相
すごい、もうすごい
動詞で使う感じなの。
ちなみに、はい、以前も劇場鑑賞はしてて、
してるんですけれど、当時の
小さい頃だけ、
公開
の
頃、そう、でも全然覚えてないですね。家族で見たけど、
うん、
感想も何も覚えてないぐらい、見たなっていうことしか記憶にないぐらいだったので、
うんね、俺が中学生だもん。
うん、
あ、そうなんですかね、
う
ん。
そういうレベルだよね。
小学生かな、私は小学生ぐらい。うん、いやもう本当にあの帰り道、ちょっとあこれがオタクと言われる人だなっていうぐらいの、多分熱量がちょっと自分の中で湧き上がりすぎてて、でも止まらないみたいな、
うん、
なんかもうちょっと本当にすごい状態でした、私の中で。だから本当にスクリーンに見れてよかったなって思います。
うん、
この機会に皆さんももしあったら見てほしいなって思います。
こんな機会しかね、全国的にかかってるようなことないからね、
うんうん、
ないですよね。
だからそういう流れでいくとね、コロコロコオロギさんがね、
うん、
アキラのアイマックスっていうね、
うん、
これも今全国
見たいな、
もうちょっともう終わってるかもしれないけどね、これはやばそうですよね、確かに。
やばいでしょ、うん、いやもう想像しただけで
アイマックスだもんねっていう、
うん、これはすごい。いや本当ね、今やっぱり新作がかかってないっていう状況でね、うん、映画館ちょっとやめとこうかなっていう人もいるね、いると思うんだけど、逆に今しかないことがいっぱい起きてるから、
ね、
結構レアな映画体験ができる。
そうね、
うん、
しかも人もね少ない状態だから、人とみんなで一緒に見て感動して声上げてわーっていうのもすごいいいんだけど、
うん、
ちょっとねこう独り占めしてる感じの劇場体験みたいのも、うん、いろんな時間帯でこうできるっていうのがね、
うん、
今だけって感じですから、
うん、
お得ですよ今。
しかも今隣にいないしみたいなね。
そうなんですよ、
うん、アキラ見に行きたいな。
ねアキラ見たいよね、
うんうん、
アイマックス、あ、やってるな、仕事帰りに行けそうな感じの。
ぜひ行ってほしいですね。
ちょっと報告してほしいですね。
行きたい。
あとちょっと個人的に、
はい、
その千と千尋の神隠しを見たのが3ヶ月ぶりの映画館だったんですよ。
お
うん、
それも相まって、その最初に流れる予告で、うん、なんかものすごい興奮してしまって、もう、
うん、
あ、そっか、映画館ってこんなすごかったんだった、みたいな。ので、
ああるね、
予告でね、ブラックウィドウかな、
あ、はいはいはい、
が見れたんですけど、あれの、バンバンバンみたいな、なんかよく聞く、
うん、
なんていうんですかね、音の効果音みたいな、うん、アクション映画であるような効果音みたいなので、
うん、
まあ、全然聞き慣れてたはずなのに、何、
うん、
ですかね、そう、改めて、うわ、やっぱ映画館好きな場所だったみたいのをなんか感じ入れて、すごいいい 日でした、その日。
だからなんかもう映画館だと、なんかその音自体体験的にね、感じてそうだもんね。家だと音として聞いてるみたいな感じだ
けど。そうね。あるある。
違いますね。全然違いました。
やっぱさ、映画こうずっと見てるとさ、映画館で、もう連続したりしてるとさ、うん、もう予告編なんかもういいよって気持ちになってきてるしさ、もう飽き飽きしてくるっていうね、一周開けてみたところで結局そんなに予告編も変わんないし、みたいなさ、
うん、
もうずっと山崎ひろな同じこと言ってるよ、みたいなさ。そういう気持ちになったり、
まあ、ね。そうだ、でもそうだね。その逆に言うと、やっと山崎ひろなで会えたみたいな人がいっぱいいたという。
そうそうそう。だからそう、それがそうやって逆転するっていうことが起きたね。うん、やっぱり、いざできなくなると、そのありがたさがわかる。これはね。うん、まあ、次週やる、うん、泣きたい私は猫をかぶる、
うん
うんうん、これでもね言われてましたけどね、失ってから気づくタイプのね、
うん、
人間っていうかね、人って結構失ってから気づくいろいろありがたみあると思うんでね、
うんうんうん、
今回それをちょっと僕らね失ったわけじゃないけど疑似体験したよね、
うん、
3ヶ月ぶりとかさ、
あの、うん、ガーラも、
はい、
あの生まれて初めてカミウサギロペで笑っちゃいました、ね、うん、
カミウサギロペで泣いたんかと思っちゃった今。
びっくりした。会えた。
思わず
ね。
なった、うん、
だからいつもはもうなんかどっちかって言ったらこう無意識にしてたっていうね、もう見えてるけど見てもないみたいな状態だったけど。
今興味で見てるんです
けど。興味。うんうん、
そういうことも起こると
ありますね、
うん、あの先輩が出てきてなんとかって突っ込んでくるやつ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ちょっとくだらなすぎてちょっとフフってなった
本来はそういうことですからね、
そうね、
これ連続して見る人ってのは変な人ですから基本的には、うん、時々ね来る観客の人がねわーって楽しむ瞬間をね、出会いを演出する前座みたいなところですからね、神崎ロペは、
うんうん、
あのぐらいがやっぱちょうどいいってことなんですよね、きっとね。
そうだね、
うん。過剰摂取は良くないですよね。それ何事もね。という感じで。いやー、ありがたみがよくわかりますね。
オレンジヒーローさんが、
うん。
ドイラジについて。
あ、振り返ってもらってますね。
うん、はい、うん。ありがたい。
はい。スペシャルも、
うん。
一緒にやってる側としては、
うん、
あの、こたつ狂ったかなと思ったんですけど。
おー、クイズの発見ですかね。
うん、なるほどね、
はい。はい。リスナーさんには、楽しんでいただけたようですごく良かったなと。
そうですね、
なるほど、
はい、本当に俺がただ一人暴走してるだけとしかね受け取れられないっていうところをね楽しみにしてもらってたっていう、このたった一人オレンジヒーローさんだけでも、
うん、
あの楽しかったですよって言ってくれたんだったら僕はね良かったです本当に
良かったですね、
うんうん、
一応普段の3分の1ぐらいは問題聞いていただけた、うん、
おお、ああ、よかったですね、
うん。
ありがとうございます。まあ、それもね、加えて、さらに、大会もやりましたからね、クイズの。
ね、
うん、
6月には、うん。これも参加してもらえて、非常にたくさんの方にね。
うんうん、
で、なんなら、もう終わった後もね、ちょっと参加すればよかった的な、こと、ちょっとちらほら聞いたりもね。
うん、あら、この流れは。
しましたんでね、
ちょっと調子に乗ってくる感がある
の、調子を乗るとしたら今ここかなっていう感じが今ちょっと口を歪みながら喋りました
伝わりました
いや第2回、
うん、
やってもいいのかなと僕はちょっと思いまして、
お
う、うん、第2回ぐらいでね、うん、そうそう第2回大会ぐらいでね真偽を確かめようかなと、
うんうん、
本当にこれは企画としてありなのかなしなのかっていうのね、うん、急にガラーンとしてね、
あだからそうは言ってもまだまだあのリスナーさんが俺に忖度しているのかみたいな、うん、
感じありますからね、
本当に3分の1なのかみたいな
そうそうそう、本当に賛同してるわけじゃない、お世辞でね、まあまあまあまあ一生よかったよっていうことかもしれないんでね、
あ、
うん、だからちょっと8月末ぐらいにね夏祭り感覚でどうですかね、
もう1ヶ月後ぐらいじゃねえか
もう確かに、ね、確かにそんぐらいなんですけど、そうしたらちょっと皆さんもまだこうあやりたいなと思ってた気持ちがまだ冷え切らない状態でね、もう一回こうアップしていただくという感じで、今年ちょっとそういうのに付き合っていただけたらなと僕は思ってますよ、皆さんありがとうございます、
頑張ってください、
はい、頑張ってください、
はい、
まあ、でもおまけさんはあの決勝トップ3に入ってる人なんで
そうですよね、
あの当然次回もですね、参加、強制参加権を獲得しておめでとうございます。
強制参加権という、なんかなかなか聞かない、ね、
権にする必要性がない。
あとね、
うん、
あの、 オレンジヒーローさんのメール直接は関係ないんだけど、
はい、
ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいあのツイッターのドヤジハッシュタグにリスナーの方が入ってくれる率が結構上がってきたなというところがありまして、うん、大変ありがたいなと思っております。
いや本当に思います、
ね、やっぱりね、うん、そういう声がないと僕たちどこに向かってるんだ向けて言ってるんだ感がねたまになるからね、
うん、あそうそうそう全然あれ壁打ちしてたっけなみたいな感じの誰も聞いてないのか世界の誰にも届かないのかこの声誰かに届けようっていうねフィッシュストーリーの流れですこれはね伝わんないと思います。はい、すいません。ね、そういう気持ちになったりしますから、あの、リアクションがあるっていうのはね、非常にこう、嬉しいんですよね。リスナーの方が見えるっていうね。
うん。はい。今後も。頻繁にチェックしておりますので。
はい。
はい。よかったらね、
うん。
一言でもね、言ってもらえると。
そうですよ。聞いた。
聞いた。
ね、それだけでも全然構わないのでね。でもまあ、こう、スペシャル企画からね、聞き始めてくださった方とか。
うん。
もういらっしゃいましたらね、どやじこういう感じでやってますんで、ぜひともお付き合いを今後ともね、うん、いただけたらなと思いますんでね。
でもあれですよね、そういう流れでいくと、うん、少しね、初めて投稿しますみたいな方もちょこちょこと増えてきてくれてるので、うん、そういうのも嬉しいですね。なんかそういうスペシャルとかから入ってきてくれたのかわからないんですけど、
うん
なんかね、そういうのは本当に嬉しいですよね。
嬉しいですね、
うん、
僕らも本当に人気ないですからね。
うん、そうですね。
こんなに長い間、こんなに長い間やっててもね、遠くに際立った需要というのは遠くにありませんから、一緒に参加してる予感をね、もうちょっと作っていけたらなと。
そうです
ね。
そういう、意外とそういう、僕らそういう方向でいろいろ考えて、いろいろね、
遠くに
考えてたりはしてますからね、実際。
クイズ大会とかまさにそうですからね。
うん、あとだから、投稿とかも今のところ基本、すべて拾ってすべて紹介しておりますのでね、
はい、ありがとうございます本当に。さあそしてオレンジヒーローさんはね、まあ、ドヤジ振り返っていただきましたけども、まあ、他の方はね作品とかあとまあライフスタイル的なところもねいろいろ触れてるかなと思うんですけども、うん、やっぱり当たり前ですけどねお家で映画見るってこと増えたなって人いっぱいいるみたいですね、
うんうん、
その中でやっぱピカチュウのパパさんがねおっしゃってるまあおまけさんアカウント登録もいらないよってギャを紹介してましたけど、うんうんうんさらにですよね YouTube YouTube でもう著作権切れてバスターキートンとキートンのセブンチャンス見れるよっていう、
うん、
そうだよねっていうね著作権切れたものとかはガンガン YouTube で見れたりしますからね、
うんうんうん、
これも実は映画見れるツールなんですよね、
うんうん、
チャムレイさんがっていうふうにお話もピカチュウのパパさん言ってくれていて、うん、これ確かざっくりさんに私が映画ソムリエ
ああ。
うん、
そうだそうだその時のあれだ
でざっくりさんに私がどうですかって言った作品だったかと思うんですけど
そうね、
うんうんうん、
なのにピカチュウのパパさんから感想が来たと
でも前のそういう私が挙げた作品とかをこうですよっていうのでまた投稿してくれるのは本当に嬉しいなって思います、
うん、あそうなんですよね、
うん、やっぱりなんかあ聞いてくれてたんだねって思うしそれをちゃんとその人の言葉としてこうレビューというか上げてくれるのがいいなって思うし、
うん、
なんかその時こたつさんがあなんかチャムレイがこれ上げるの意外だねみたいな風になんか言ってて、うんうん、
言いましたはい
それで私も意外だなって思っててそんなにこの種類こういうのあんま見ないんですよ、
うん、
でこれは野外上映で見てなんか作品で見たというよりはそこの場で見たいからっていうので見た感じだったんですけど、
うん、
本当に面白いしこのピカチュウのパパさんが言ってるアクションシーンの乱れ打ちっていうのが本当こうサイレント映画だけど、
うん、
疾走感をこんなに感じるのとかって気持ちいいほどあるんだなとかって思ったりとか、
うんう
ん、なんかすごいなんだろう押せる作品だっていう風に感じたのでざっくりさんにも紹介したし、
うん、
ここでやっぱピカチュウのパパさんで共有してくださるのもすごいいいなって思いました YouTube で見れるの知らなかったです
ね、
うん、
そういうのいっぱいあるよね
あるんですね、うん、きっとね
調べたらそう考えたらバスターキートンになってもういっぱいありそうだねそうか
それはそうだよね
内地で考えればね、
うん、
まああと確かにバスターキートンは野外でみんな見ると超盛り上がりそうですね。
いや、すっごい、もう子供たちとかいたんですけど、すっごい盛り上がってました。
いや、子供めっちゃ盛り上がる人、
うん、もうワーキャーワーキャー言ってて、それもそれで、やっぱ一緒になって楽しんでる感じを味わえてよかった、
ね
ね、だってね、よく考えればね、あれですからね、ジャッキー・チェーンなり、今のトム・クルーズの源流ですからね。
うん、そうですね。バスター・キートン。あとね、三大喜劇王って言ったら、ハロルド・ロイドってよく言われますけど、俺、ハロルド・ロイドも全く見たことないんで、うんうん、もしかしたら探したらね、
あるのかもね。
あるかもしれないから、なんか探してみようかなっていう気になりましたね、うん、今ね、うん。こういう時だからこそ、YouTube とかでガンガン、
うんうん、
最近ほんとね、過去作に触れる、旧作に触れるっていうのが楽しくて、うん、やっぱりこう新作ずっとやってるうちは、ああ、新作見なきゃ、みたいな、ちょっと義務感みたいなのもね、あったりしてね、なかなかね、昔を振り返るっていう行為そのものがね、ないんだよね、時間がなくて、しないなって思って。で、こういう期間だからこそ、いや、見たいのすればいっぱいあるな、俺、みたいな。これも見てない、これも見てない、みたいなね、俺も今更五社秀を見まくってるからね、今。
なるほど。
なるほど。みたいなね、そういう感じになったりしてね、もう今じゃないと見ない、みたいな。
はい、あ、ちなみにね、
うん、
もう見れないかな。ちょっと前までギャオでね、
うん、
キルイン花子の生涯だっけ、
あ、はい、
がありましたね、
うん、ありましたね。で、あれなんですよ、7月1日までは吉原
炎上もあったか、
はい、があったりとか、
ね、
うん、
あ、そう、あの、すいません、あの、ちなみにギャオの話なんですけど、うん、
はい、
途中で CM 入んないって話したんですけど、
あ、言ってましたね。
そう、あの、うん、ツイッターの方で、多分ツイッターネームだから大丈夫と思うんですけど、犬とカバさんって方に、
うん、
あの、ギャオは広告バキバキに入ります。90分なら3回は入りますみたいな、こう、教えてもらってて、うん、あ、多分ね、これ分かったんですけど、多分入るんですよね。ほんで、おまけはですね、クロームキャストで見てたんですけど、
はいはいはい。
多分クロームキャストなり、そういうやつだと入らないのかなって感じだと思います。うん、だから、なんか視聴環境で CM の入り方が変わるんだろうなってことがちょっと教えてもらって分かりましたね。
へ、
ああ、ということで、あの、あ、でも逆にこういう反応も嬉しいなって、こう間違いをねちゃんと教えてくれて、
うん、
こうね、あ、そしたらこう訂正もちゃんとできるなと思えると、
ね、そうですね、
だからこういう書き込みとかもバンバンやってもらうとね、うん、あそこの解釈全然違いますよとかね、
うん、
そういうのもありかな、
まあ、頭からお尻まで何もかも違いますよって時はちょっと訂正すごい大変なんですけど。でもね、僕思ったんですよ、あのギャオいいねって話になってから本当にギャオいいなって思い始めてきて、
ほうほうほう、
マイリスト発掘委員会とかギャオやってもよくねって思ったんですよね。
まあまあ、そうですね、
うん、うん、まあ、マイリストという概念から外れますけど今週来週のギャオみたいな、
あ、
うん、なんかそういうのやってもいいかなって思ったんですよ。今しか見れないんだったら今見ようみたいな。
あ、なるほど、
うん、
で全員
見れるし、そうそうそう、いいかなってね今思ってます。
急に、まあ、マイリストに入れてけばいいかっていう話だよね、もう枠としてもね。
あ、そうね、それでもいいね、うん、っていう感じしました。いい出会い、4月から6月の中のヒット作ギャオっていう感じしますね、ちょっと、
うんうん、いや本当にね、まあギャオの話してもバカしてもらいですけどね7月入りまして6月振り返ってみたら自分の中で、
はい、
あの今年2番目ぐらいに映画本数見てました。
へ
ー、
ギャオのおかげでというか、
ギャオいいよね、
ちょっとびっくり、こんなに家であのおうち鑑賞をこんなに数したことなんで何年ぶり ぶりなんだろうぐらい経ったと思うよね。
うん、これはギャオさんね、
ヒストリーやってますね、ギャオでね今。
あ、そうですね、まだ続いてるんですね、
うん、
そうなんですよ、フィッシュストーリーもやってるんでね、ぜひフィッシュストーリーね見ていただいて、オレンジヒーローさんみたいにね自分が見たもののね過去作とかこう見直して、うん、それでドイラージ聞くっていうのもまた面白いかもしれないですね。
うん、フィッシュフットーリー語ってますからね。
語ってますから、ぐらい以外でやってますのでね。
小田さんのね、オールタイムベストの一つの。
そうなんですよ。だからなんか僕のどういうフェイバリットみたいになっちゃってるんですけど、
うん、
ね、急に伊坂幸太郎氏みたいなの振り返ったりするという、大変な時間をかけてやってましたけれども、うん、そのぐらいね、まあ、好きだったので、まあ皆さんもね、なんか人が話してる感想を聞くっていうのってなんか面白い楽しみ方だなって思うんですよね。
うん、うん
うん、まあこれ僕ら自身がやってるから、これで自画自賛みたいになってるかもしれないけど、ね、そういうことではなくて、
うんうん、他の方のものとか聞きながらやってますかね、僕らもね、あの、うん、普通にリスナー的な意味ではね。
あ、そうですそうです。
そうそう。有名なラジオのものからね、肉質さんのものとかね、
うん、
いろいろ聞いてますからね。
本当そうです。やっぱり違う意見の人を聞くみたいなとか、そういう見方できたら面白いじゃんとかね。うん、発見いろいろあるね。あ、俺これ気づけてないんだとか、
うん、
俺そこは気にしない人なんだなとかね、
うん、
自分を見直す、なんか見つめ直すみたいなのも逆説的にできるみたいな、
うん、
自分が何に金銭に触れてどういう映画の見方してるんだろうっていうところとか、 あとなんか物事を言語化するみたいなことを、なんか今訓練っていうことは変ですけど、ちょっとそういう癖が ついてきますよね。
うん
うん、今自分が考えたことってこれどういうことなんだろうなみたいな、
うんうんうん、
もしかしたら会社のプレゼンとかで役立つかもしれない
んで、いや、めっちゃ役立ちますよ。
役立ちます。うん、ガールさんもやっぱ役立ってます。
いや、役立ってますよ。
何ですか、ドイラジオ聞けばあのプレゼンに強くなるという形でしょうか。
そう、
バタフライ映画を見るとね、
はいはい、
あの物事を抽象的に捉えるっていうのが別にあの仕事でも何でも大事ですから、
はい、大事ですね、
はい、その力ってすごく映画を見ると、うん、でそれを言語化しようとするとつくものなので、
うん、
はい、それはいいと思います。
そうだね、特に僕らもうね音声にしか載せられないから絵に頼れない分ね、よりそこに特化していくしかないっていうところもあるから、うん、本当に言語化そのものをね見つめ直したりしますし、うん、これ7月から6月に限らないんですけどね、
まあまあまあ、
ずっと、うん、でもそういうことをこう再度ね、
うん、
見つめ直すきっかけになったなって気はしますね。特にこの期間、はい、
うん、
本当にみんなとも会えないから、
うん、
やっぱり、うん、ディスコードを使ってね、
叫んでる
音声だけしか本当にやり取りしないからね、うん、いつもあったら ここにガワラさんいてとか、うん、目の前でサマゲさんがこう立ち上がったり、うん、手振り身振り、
ね、ね、いつもだったらあのみんなのために買ってきたお菓子を気づいたらガワラ君が
喋ってる最中にねとかね、あとドイフェイバリットとかで、
う
ん、食べ物系やったらじゃあ実際に食べてみましょうみたいな下りがあるとか、
うんうんうん、そうね、
あるじゃないですか、う
んうん、あと音楽系だったら一緒に聴けるけど今ちょっとなかなか音楽系のドイフェイバリット難しいなみたいな、
ね、難しいねとかいろいろあるんだよね、うん、だやっぱまあもちろんね、ディスコードならではのリモートの良さ、いっぱいあるけどもね、うんうん、クイズ大会できたとかそういうのもあるけど、うんうん、やっぱ人とね、こう会って話すっていうのと、また違うツールだということをね、うん、認識しながらやっていくと、世界は広がったよね。
うん、広がったとは思う、でも、
うん。すごい面白い。だから4月から6月、すごい面白い期間。今までの人生の歩み方と、まるっきり違うから。
うん、そうだね。
うん
うん、いや、なんか本当に、まあ、状況的にはいろいろ大変だけれども、
うん、
そういう部分ではいろいろ広がったなって思うのですごく有意義な期間だったなとは思います、
はい、
うん
うん、まあ、とはいえね、ちょっと今これを配信してる時期にはちょっとまだ、
うん、またどうなってるかがちょっと、
そうそうそう、ちょっとどうなってるかよくわからないけどね、もしかしたらまたそういう生活に戻らなきゃいけないのかもしれないんですけれども、
うん
うん、一度経験したっていうのは大きいかな。
そうそう、
大きいね、初めてのものじゃないからね、
うん
うん、
私オレンジヒーローさんが、
うん、
こう 4DX で見たっておっしゃってる、うん、マッドマックス怒りのデスロード、
うん、
結構前に私も 4DX で、
うん、
平和島にあるサンシャインの映画館で一人で行ったんですけど、
うん
うん、すごい楽しかったですね。
最高ですね。
もういい
そうですね。
そう。
4D 最高ですよ。
そう。4DX と MX4D ってあるじゃないですか、うん、2種類。私 4DX の方が好きで、なんとなく揺れが激しいような気がして好きなんですけど。
う
ん、
あ、そうですね。
激しい方が多分、
うん、そう。MX4D は多分、エフェクトの種類の豊富さみたいなのをおそらく推していると思うんですけど。うん、
いや、でもエフェクトもあんま変わんないですよ。
あ、そうなの。じゃあ、まじゃあ 4DX の方がいいですね。
あの多分あの 4DX の方が、ま、全然いいです。MX4D はちょっと弱い版です、全てが。
そっか。じゃあ、だから私は圧倒的に 4DX の方が好きなんですけど。で、それで、マッドマックス怒りのデスロード見たら、もう最初の車が失踪するシーンで、うん、普通に椅子から落っこちそうになって、うん、すごい楽しかった。
あ、楽しかった。
もうずり落ちそうになって、楽しかったです。きっとオレンジヒーローさんも同じような体験をされたんじゃないかと思って、
うん、
いや楽しかっただろうなって思いました。
おまけの中ではあの、うん、今 4DX で見るべき暫定2位になりましたね、う
ん、あれマッドマックスは
1位は
1位、あ、あの今年の、ね、1月までは 1位だったんですけど、
うんうん、
お1位がフォード VS フェラーリ、
ね、あーそっか言ってましたね。
なるほど、そうか、車乗るもんな。
そう、でもどっちにしてもやっぱり 4D と、うん、あの車乗るはすごく相性がいいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。ワイルドスピードもすごい楽しかったです。
そう、あの、うん、結構ねあのエンジンがブルーっていうのが、うん、飛んでる感覚に近くて、
そうですね、
一体感が増すという、
うん
う
ん、
なるほどね。
そう、ただ 4DX ってあんまり数ないですか。東方が MX4D だから、結構都心で見ようとすると、平和島はまあ一応都内ですけど、あと、豊島園。
豊島園と、
豊洲、ララポート。あ、池袋もそう
です、ね。今池袋は、
うん。あ、じゃあ見やすくなりましたかね。
はい、池袋。
うんうん、
池袋はあの場合によっちゃあのスクリーン X もくっつくやつなんです
よね。ああ、最高ですね。
おー、すごいね。
いやー、はい、いいですね。スクリーン X はまだ体験してないので、
うん、私もまだ。
したいな。
うん。
コロコロコーギさんが挙げられてる、はいはい、アイリーブルース見たんですけど、はいはい、これ1月3月の振り返りでちょっと話したロングデイズジャーニーの監督の、うんうんデビュー作ですね。
あれ？
ロングデイズジャーニーが2作目なので、あの1作目のカイリー・ブルースも やりましょうって流れで、うん、あの流されてます。
なるほど、そっちの人気が高かったからみたいな感じですか。
まあ、
2作目が、
うん、まあ、同時に決まってた感じですかね。
そうなの、へえ、う
ん、まあ、でも何にしてもね、ちょっと今ね中国の新世代の監督として、
うん、
バリバリ来てるという、う
ん、そうですね。あの、スケールは、あ、ビーガン監督ですね。
ビーガン監督、うんう
ん、はい。
野菜好きそうだ。
それビーガンですね。
すごい、ちゃんと乗り、
あの、一応あの、日本語ですけど、あの、火に点々でビーガンなんで。
あ、じゃあちょっと違うか。
ちょっと違う。はい。まあでも、ロングデイズジャーニーと、まあほとんど同じような映画なんですけど、あの、うん、基本的にこう、明確なストーリーラインがなくて、断片的な情報が提示される中で、うん、クライマックスで超長回しの中で、うん、あのいろいろ回収されるっていう映画だったんですけど、
うん、
なんか、まあ、ロングデイズジャーニーよりは多分だいぶ予算少ないんですけど、もう作家性としてそうい う, こうなんか人の記憶を覗いてるような映像の連なりみたいなのがすごくこうもうデビュー作から出てて、あのカイリって地名なんですけど、
はい
はい、あの超田舎らしいんですよ、
うん、
で実際映ってるカイリの風景も超田舎なんですけど、その田舎から超作家性のある、
うん、
あの映画監督がいきなり出てきたらそれをびっくりするだろうなっていうのはすごく思いましたね、
うん、もうだから出身地とか環境とかはもう言い訳になりませんってことですね。
逆にそういうところで何か濃縮されて培養されたのかもしれないね、独自にね。
あ、そうですね、うん、40分ぐらいの長回しがでスクーターで移動とかしたりして、はい、そうか
な。それはもう風じゃなくてガチ、う
ん、ガチガチ
ガチガチワンカット、うん、はい、うん、
はい、イメージフォーラムでやってます、はい、渋谷の、はい、
まあ本当に見れる機会があったらぜひ見たいなと思いますね。
あと俺もなんか最近見たやつだとコロコロコロさんがね上げてる、いろいろ上げてる中で、うん、ハリエットか、ハリエット見たんですよ、
うん、はい、私も見たい。
ハリエットがね、もうとても良かったですね。まあ、今ちょっとねよく言われてるのはそのストーリーオブマイライフと同じあの南北戦争時代の話で、うん、まあ、ハリエットの方は黒人奴隷たちの話で、うん、黒人奴隷を救っていく女性の話なんですね。もともと自分も黒人奴隷で、
うん、
北部に逃げて北の方に、うん、でその奴隷解放戦線みたいなのに参加していくっていう話なんですけど、それがね、なんかまあ要はだからそういうちょっとその歴史的社会派的な側面がある映画なんですけど、
うん、
違う側面で見るとリアルスーパーヒーロー譚みたいな映画でもあった。本当に実在したスーパーヒーローだなっていう、本当にこの女性がすごくて、なんかこう銃だっけな、なんか忘れたんですけど頭に障害というか何か入っちゃって、それでなんかあのちょっとそこからあの天の声が聞こえるみたいな雰囲気になっかね、なんか降りてくるみたいな人なんだけど、
ちょっとスーパーみたいですね。
そうそうそう、そういうところでなんかあのまず逃げ切ること自体も大変なのをまず自分で一人逃げ切ってきて、どっちしたのかとかをその聞こえてる声に従って進んでいってみたいなところで、でそこからどうなるかって言ったら、自分の旦那さんがいたんですけど、旦那さんを迎えに行きたいとか言って、で他の人たちは、いやもうそれ危ないからやめろって言ってるんだけど、もう実際に行って、まあその時はちょっと旦那さんがちょっともう自分のこと死んでると思ってるから別の女性と結婚しててってあったんですけど、うん、そしたら別の自分の家族を連れていくとかなって、
うん、
そういうのを成功していて、要は逃がし屋的なことを延々やって、だからどんどん成功するすごい人っていう人の話で、これなんかそういうなんかちょっと小難しいとか、そういう映画として、捉えてどうかなって思ってたら、いや本当にある意味娯楽としてもしっかり見れる映画としてすごく、
ハリエットね、
アカデミー賞授賞式で歌をやってくれた、
はいはいはい、
あれを好き、すごいいいなと思って、この映画も見なきゃと思ってました、行かなきゃ。
あとなんか、
うん、
まあ、もう流れで言っちゃうけど、ポップスターも見たんですよね。
これ平井堅とかじゃない、関係ない、
ね、平井堅は関係なかった、
な、
ナタリー・ポートマンが主演の、まあ、ナタリー・ポートマンがポスターのビジュアルとか見ると分かるんですけど、
うん、
まあ、まさにこれレディー・ガガとかマドンナ的なそのポップスターの役なんですね、
うん、
でこれがでもね、なんか最初ね、なんかだからそういうやつだから、なんだろう、そういう華やかなところとかでやってるけれども、そういうところの苦悩とか、まあ、いわゆるよくあるそういうなんか音楽スターものに近い映画なのかなと、音楽ものとして見ていこうかなと思ったら、なんか、うん、しょっぱなからなんかこうコロンバイン事件みたいなことが起きて、学校に生徒が銃持って、生徒を殺すっていう乱射して、はい、それからなんか生き残ってみたいなところから始まっていくんですけど、なんだかね、
そうなんだ、ポップスターが、
そうそうそう、なんか不思議な映画でね、なんかね、これ違う配給なんですけど、まあ、要は A24 みたいな、 A24 みたいな尖った感じの映画でしたね。なんかちょっと
不思議な、そうなんだ、
うん、なんか
ね、
は歌はシーヤが提供してて、
あそうなんだ、うん、合いそうだな、でもそれは、
そうね、そうね、そうそうそうそう、でなんかそれを最初そういうところからなんか自分一人生き残ったから追悼で挨拶するのに、うん、なんか言葉がでちゃんと喋れないから歌を作りましたみたいな感じで、お姉さんと歌を作ってみたいな、ステージマーシン、マーティンがお姉さんやってるんですけど作って、うん、でそれがなんか爆発的にヒットしてというか、国民の歌ぐらい広まって、そこからそういう業界の人が探し出して、まあ、それがマネージャーがジュード・ローがやってるんですけど、そういうポップスターにさせていってっていう映画で、ほんで3章ぐらいあって、だんだん大人になって、最後大人になって子供もいてみたいなところで、最近落ち目だけどみたいなところに行くんですけど、不思議ななんかこう尖った映画で、なんかちょっとびっくりしたなって感じですよね、
へえ、面白いな、それちょっと見たいな、ポップスター、うん、まあ、あとハチドリってのもなんかすごい気になるんだけどね、
なんかね、見てないけど、うん、結構話題ですよね、韓国映画、うん、
めっちゃ気になってる、それは
ボルグ・マッケンローみたいなんですけど、
ああ、炎のと氷のみたいな、うん、
すげえ面白かった、
テニスのやつですね、
テニスのやつですね、
うん、うん、
なんかね、撮影がめっちゃ良かったです。なんかフィルターかかってちょっとぼやっとしてんだけど、その分こう光がポワッとしててすごく良かったですね、はい、
うん、
あ、それはシャイラブフが主演してるんだ、
あ、そうだそうだ、
そうですね、マッケンロー役ですね、
お、
うん、マッケンローでも19歳とかなんですけど、お前 X だよって言った天才がまだ開花する寸前の天才を見る視線がすごく良かったですね。ボルグ側からマッケンロー側、
うん、
はい、なんかマッケンローってすごい試合中暴言吐いたり、暴れたりするして、ラケットすぐ壊しちゃう人なんですけど、
わー、シャイラブフが似合いそう、
そうそうそうそう。でそれ見てる人は全然集中できてない、こいつ負けるよって言ってるんだけど、
うん、
ボルグだけが、いや、こいつはこれで集中してんだって言って、こいつ勝つよっていうようなことを、うん、一人だけ理解してるのがすごく泣けます、ね、
集中の儀式なんだと、それが逆にみたいな。
そうそうそう、ボルグも今は氷の男って言われてるんですけど、子供の頃はそういうふうにこう、ミスすると暴れちゃうようなタイプだったので、分かるよみたいな、結構こう、カットバックで流されてすごく良かった。
確かにシャイラブフもいつの間にかそういう人になってたからね。ジャストドゥイットみたいな人になってましたからね。まあ確かにそういう熱血シャイラブフみたいなって感じしますけど、これ何で見たんですか？
アマプラで見れます。アマゾンプライムで見放題で見れますので。
なるほど。
本当に撮影がすごく綺麗だったので、ぜひ見てほしいですね。
なるほどね。 こうやって期間振り返ってみるとやっぱり新作の話が多くなるがちですけどもね、全然今最新トレンドジブリっていうところでね、
うん、
非常に素晴らしい世の中来てますということで、
うんうん、今ランキング全部ジブリですよ、はい、確か、あ、ゲド戦記だけちょっと下なんですけど
そうなんだ、
う
ん、
そうです、
なるほど、
皆さん
でもあれだよね、そのジブリ作品として風の谷のナウシカが公開されてるっていうのは今だけですよね多分。あ、
そうだね、うん、そうだわ、
うんうん、
当時はトップクラフトだもんねまだね、
うん、
ただジブリないもん
ないもんね、これから来てるわけでしょ多分、その、うん、熱風っていうジブリっていう用語って、
あ、はいはい、そうです、クイズになりましたね、うん、
クイズになりましたけど、
うん、
はい、クイズ知識で喋ってますけど、
合ってます、
はい、はい、だからもうね、風の谷のナウシカから始まったとはいえ、その時はまだジブリではなかったというところを、
うん、
今はもうジブリの作品ですよという形で全国に上映されているという、うん、これは初めてのことということで、また違った形でね、はい、うん、見ていこうということになっております。ということで皆さんもね、この期間にいろいろ振り返ったり、配信の幅を広げてみたり、いろいろ楽しんでみてください。それから下半期に入っていくよということで、次回のミニお題トーク、こちらでございます。映画に出てくる本、
うんうんうんうん、
なんか映画内で結構本出てくることいろいろあると思うんですけどね、
うん、
あの、あ、この人が読んでる本楽しそう、面白そう、読んでみたいっていうのもあるかもしれないし、この本で戦うあの人強そうとかね、あ、本で人殺したぞとかね、
なるほどね、
いろいろあると思うんですよ、
いろいろあるんで、そう、
いろいろあると思うんです、
あとなんか本棚とかね、
う
ん、
本棚とか、
なるほど、お、本棚、あ、
なるほど、
本棚好きでしょみんなということで、ぜひね、映画に出てくる本についてのですね、メールをください。お待ちしております。初めての人もぜひください。次のコーナーいきます。
トイラジ